2005年秋のセミナー CD24 題目キリスト教会における2つの神話パート2話アルコレット・マーティン。
About the multiple personality because this is very, very important. We're going to see exactly how these things work.
この多重人格者の女性のですね話を続けていきたいと思います。非常に大事なですね皆さんにとって教訓になりますから。
We've been with this girl and then stayed in her home for about 4 or 5 days.
その女性の家にですね私たちは 4、5日一緒に泊まりました。
Many times during the course of the time we were there, demonic forces would manifest as one of these personalities, either the child that wouldn't stop crying or the little girl that couldn't talk.
そして私たちがいる間もですね、その 4、5 日の間に、さまざまなこの多重人格のこの人格がですね、いわゆる悪の力が現れるのを目撃し、ある時には赤ん坊でですね、もう泣いて止まらなかったり、小さい女の子で何も言うことができなかったり、そういったのを目撃したわけです。
We spent a lot of time in prayer and trying to teach her to recognize when these spirits, and we were very open and told her, these are evil spirits, dear.
何度も何度もお祈りをし、そして彼女にこういう時は、これは悪霊の働きなので、ということを言い聞かせ、どのようにそれに対処していったらいいかということをですね、私たちは、こんこんと教えていったんです。
She acknowledged that they were evil spirits and
彼女もこの悪霊の働きであるということを認めていました。
So we had been there now 4 or 5 days and it was time for us to leave and she became very agitated and angry because we were leaving her.
その4、5日が過ぎて私たちがいよいよその場をそこをですね去らなければならない時になって彼女は非常に動揺し心配しついに怒り出したんです。
And so she disappeared off into her bedroom.
そして彼女はですね、自分の寝室に入っていってしまいました。
My husband was getting our camper and rig ready because we were needing to leave to go to a camp meeting that we would be speaking at soon.
主人は外の方でですね、帰る支度をしていました。荷物を積んでいたわけです。
So, and I was in the kitchen and her mother was there visiting that day and her three children were outside in the yard playing.
私は台所にいまして、そこにですね、彼女のお母さんもまた来ていまして、彼女の子供たちは外の庭で遊んでいました。
The oldest child came into the house and went in to see her mother and it quickly came out to the kitchen and asked me to come into the room to see her mother.
上の子が外から家の中に入ってきて、再びですね、お母さんの部屋に行って、すぐに私のところに来て、お母さんが来てほしいって言ってますと呼ばれたわけです。
So I went on into the door of the bedroom and opened the door to walk into the room where she was.
そして彼女の寝室の扉を開けてそこに入っていきました。
And when I walked into the room, the bed was lengthwise. As I go in, there's the bed right here.
私が部屋に入ったらですね、右の方にベッドがこのようにして置かれていました。
And against the wall, under the window, was a dresser.
そして反対側の壁に正面の壁にですねタンスがあったんですけれども
And the bed was a water bed.
この横に縦に置かれている右にですね縦に置かれているベッドはウォーターベッドといって水が入っていて、その上に寝るようになっているベッドだったんです
And it had a railing that you could sit on the edge.
そしてその端のベッドの端の方にはですねレールがついていました
So when I opened the door and started to walk in the room, I noticed that she was sitting on the floor at the foot of the bed, facing that direction, and I could just see the upper half of her body.
そして私が部屋に入っていくと彼女はベッドのですね向こう側で、ひざまずいて座っていて、その右側の壁の方を向いていました。彼女のですね、肩から上、上半身だけしか見えない状態でした。
And she had her baseball cap on backwards again.
また彼女はですね、野球帽をかぶっていて、それをくるりと後ろに向けていました。
So I knew rebellion was very present.
彼女が非常にこの反抗的な状態になっているのを見て取ることができました。
As I walked in the room, I said to her, what's her name?
Jane.
I said to Jane.
そして部屋にずっと入っていってですね、あのジェインに語りかけました。
I asked her, I said to her, did you want to see me?
私に話がしたいのと尋ねました。
And she, turned her head and looked at me.
彼女はこうやって私の方ですね、こうやって向いて、首だけですね、私の方を向けて。
And she said, I have a gun and it's loaded.
今、拳銃を持っていて、手元に持っていて、拳銃には弾が込めてありますというわけです。
Now, I couldn't see her hands.
彼女の手は 見えません、私のところから。
I didn't know if she really had a gun.
本当に銃を持っているかどうかは見えないんです。
But I knew I needed a lot of angels.
でも、危機的な状況でですね、天使の助けが必要であることは分かりました。
And so, as I walked toward her, I put my hand out and I said,
彼女のところに向かって歩いていって、こう言いました。
In the name of Jesus,
手を差し出して、
Jane,
イエスの名によって言います。
Give me that gun.
私に銃をよこしなさい。
I sat down on the edge of the bed and scooted toward her with my hand up.
私はベッドのですね、もう一方の端の方に立って、それ手だけですね、前の方に伸ばして彼女に言ったんです。
And I could see her arm was shaking as her hand was under the bed.
彼女の腕はですね、このように震えているのが見えました。
I quickly sent a prayer up, Lord, please, I need lots of angels and I need my husband in here right now.
私は速やかにこう祈りました。神様どうか天使たちを送ってください。また私の主人もここに入ってくるようにしてください。
Al is outside, he's getting up the rig, he has no clue what's going on inside the house.
主人は外で荷造りしてますので、中で何が起こっているかもちろん知らないわけです。
So I scooted a little closer to her and again I said,
もう少し前にですね、彼女の方に近寄っていって、再び言いました。イエスの名によって言います。ジェイン、私に銃をよこしなさい。
And her hand shook violently.
彼女の、腕は激しく震えていました。
And then very quickly up came a
shotgun.
A shotgun.
彼女がですね、いきなりパッと手を上げて、このショットガンが現れたんです。
And she set it with the butt of the gun on the floor straight up.
そしてこの銃の先っぽをですね、上に上げて、これ縦にですね、こうやって立てたんです。
I said, Jane, give me the gun in the name of Jesus.
ショットガンというのはこうやって撃つガンですね。おそらくですけども、こうやって立てられるガンなんです、銃なんですけれども、そしてまた言いました。ジェーン、イエスの名によって言います。銃をよこしなさい。
You could see in her face and her eyes the battle that was going on.
彼女の目を見ても表情を見てもですね、中で葛藤している様子が伺えました。
Her hand was just shaking.
彼女の手はずっと震えていました。
The thoughts, do it, don't do it, do it, don't do it.
やるか、やらないか、やるか、やらないか、戦っているわけです。
And very quickly she took and she flipped the gun upside down and put the barrel in her stomach.
それからまた急にですね、
leaned over and had her thumb in the trigger.
素早く彼女はまた銃をひっくり返して、この銃の何先って言いますか、筒先ですか、先をですね、自分のお腹に向けて、こうしてですね、引き金に指を入れたんです。
I said, Lord, please bring my husband in here.
ああ、神様、どうか天使たちを送ってください。私の主人をここに起こしてください。祈りました。
About that time, the door opened and her mother stuck her head in.
ちょうどその時、お母さんがですね、寝室のドアを開けて、頭を中に入れてきたんです。私が前に立ちはだかっているので、ジェーンがですね、どういう状況になっているかというのはお母さんのところからは見えませんでした。
I said, Thank you, Lord.
神様ありがとうございますと言いました。
I said to her mother, Would you go get Al? I need him here.
そして、落ち着いてですね、お母さんの方を振り向いて、私の主人ここに呼んできてもらえますかとお願いしました。
I didn't want to alarm her.
彼女をびっくりさせたくなかったので、
And with that, she quickly left the room and went outside.
そしてお母さんすぐに外に出て行ってしまいました。
In the meantime, Jane's got her thumb in the trigger of the gun and it's just shaking.
そしてこのジェインのですね、親指が引き金にかかっててですね、またずっと震えてるわけです。
So I came in the door and I didn't have any idea what was going on.
お母さんに呼ばれて寝室に入ってきたんですけれども、もちろん何が起こってるか私は知らないで来ました。
Well, I said, "What's going on?"
どうしたの？ジェーン、どうしたの？
I said to him, "Al, she has a gun and it's loaded."
彼女は銃を自分に向けていて、その銃には弾が込めてあるのよ。
So I walked on over a little closer and I saw what she had and I probably turned a little bit white.
それからしばらくもうちょっとですね近づいていってこの状況がはっきり見えたわけです。その時私の顔は真っ青になったことでしょう。
He did turn white.
確かに真っ青になってました。
It's a bit of a shock to walk in the room and see a lady sitting there with a gun in her stomach.
女性がですね自分の体にこの銃を向けている光景を目の当たりにするというのは本当にショックであります。
So he hit his knees.
He what?
Went down to his knees.
彼はその場にひざまずきました。
And we began praying.
そして私たち二人で祈り始めたんです。
Now it was an interesting thing that happened.
興味深いことが起こりました。
When we would stop reading scripture and rebuking and start reasoning with her, things would settle down.
私たちがですね、御言葉を読むのを、御言葉を読んだり祈ったりしていたんですけど、それをやめて、このジェーンにですね、説得をし始めると、彼女はだんだんおとなしくなっていくんです。
And she would take her finger out from the trigger and would be fooling around behind the trigger somewhere. We didn't think anything about it. そして彼女のですね、
指が引き金から離れていくんですね。そして別の方に手が回っていったんです。
So naturally, when things calm down, and you just keep talking.
What? Keep talking?
We were trying to reason with her.
Okay.
We stopped scripture.
そしてなんか状況がですね、少し収まり始めたように見えたので、私たちは彼女に説得を続けました。
You see, when we were reading scripture and rebuking the devil, her hand was right at the trigger and it was ready to pull it.
ところが私たちが聖書を声に出して読み、また悪霊を叱責し始めるとですね、彼女の手が震えてですね、また指が引き金にかかるんです。
But when we'd start to just talk to her and try to reason with her, her hand would pull out.
私たちが彼女にただ話をする、説得をしようとしたときは、指がですね、引き金から離れていくんです。そして状況は収まり始めたように見えるんです。
See, when you come into a situation like this, your mind, I think with the help
the devil,
of the devil,
the devil was.
Makes you work, you think the worst scenario.
こういう時にですね、こういう状況に出くわした時に、大体悪霊はですね、私たちに最悪のシナリオを思い浮かばせようとします。
No doubt he was painting pictures in our mind. I could just see this woman bloody plastered all over that wall from the shotgun.
もう彼女がですね、ショットガンの引き金を引いて、もう彼女の体がですね、ズタズタになる、そんな悪い想像までしました。
Her little children are outside playing in the yard. They have no idea. We thought, oh my.
外で遊んでる子供たちはそんなこと全くわからないわけですね。もうどうしようかと思うわけです。
The pastor of the Advent, and we're thinking this. The pastor of the Adventist Church knew we were coming, and he said, "Don't have anything to do with those people."
そして私たちが、そこにジェーンのところに家に行く前はですね、彼女はセブンスデーの牧師からマーティンさんたちを家に入れるなと警告されていたんです。
The psychologist knew we were coming and said, "If you have those people come, don't come back to see me anymore."
心理学者たちも私たちが来ることを聞いてですね、ああいう連中を家に入れたら、もうあなたは私のところに来てはいけないとまで言っていたんです。
So the thoughts go through your mind: if she kills herself, they're going to blame us and we're going to jail.
こういう思いが浮かんでくるわけですね。もし彼女がここで自殺を本当に敢行したら、私たちがこの非難を浴びて。刑務所に入れられるんじゃないか。
And so all this time, the devil is playing games in our mind, building up this case and trying to put fear in us.
悪魔は私たちにですね、この恐怖心を抱かせるためにいろんな思いを抱かせようとしていました。
So for a little while, we stopped binding and rebuking and praying, and we just tried to talk her out of this.
その恐怖心に駆られてですね、私たちはこの聖書を読んで。悪霊を叱責するのをやめてですね、彼女とこの彼女を自分の言葉で説得しにかかっていたんです。
What we didn't know until after we got through was that this was a more dangerous situation than it was when she was playing with the trigger.
私たちが後で分かったことは、彼女が一見ですね、落ち着いたように見えていた。引き金から指が離れていた。その時がですね、もっと危険な状態だったんです。
Sometimes things are not what they seem to be.
この状況ですね、目に見えるこのものとは私たちが思う見えるものから判断する ものとはですね、その実態は違う場合があるんです。
And sometimes we don't think God's hearing us when in fact He really is hearing us.
そして私たちはですね、神様が祈りを本当は聞いてくださっているのに、神様祈りを聞いてくださっていないんじゃないかと思ったりすることがあるんです。
So finally we looked at each other and we said, wait a minute.
もうついに私たちはですね、お互い顔を見合わせて、ちょっと待てよと言いました。
God brought us here and what happens here is it's up to Him.
神様が私たちをここに導かれたのだから、もう結果は神様に委ねるしかない。
God reminded us that just like at the time of Moses,
このモーセの時代のことをですね、私たち神様を思い出させてくださいました。
When the children of Israel were all dancing around the golden calf,
イスラエルの民が金の格子を作って、その前でですね、踊り騒ぎをしていたときに、
And God said, Moses, step aside, I'm going to wipe them all out.
神様はこう言われました。あなたはその場所から離れなさい。私は彼らを全く滅ぼしてしまおうと。
Moses said, No, if you're going to destroy them, destroy me.
モーセはこう言いました。いえ、彼らを滅ぼしてしまうならば、私を滅ぼしてください。私を撃ってください。
Because your reputation, God, is on the line.
今、あなたの評判に、評判が危険にさらされているんですよ。モーセは言いました。
If you destroy them all the nations in the world would say that you were an evil God and you brought them out here to destroy them.
もし、あなたが今ここで彼らを滅ぼしてしまったら、他の国々、諸国が皆、あなたはイスラエルの民を荒野で滅ぼしてしまうためにエジプトから連れ出されたという評判が立ちますよ。
God impressed us. It was His responsibility. He had brought us there and we were to be faithful to Him.
その時神様は私たちにこのことを思い出させられました。これは神様が責任を取ってくださる。神様が私たちをここに導かれたのだから、私たちは結果を神様に委ねるしかない。
So with that we said we're going to do what you brought us out here to do Lord and it's whatever happens here it's up to you.
ですから私たちはとうとう神こういうことができたんです。神様、あなたがここに私たちを導かれたのですから、あなたの思い通りにあとはなるしかないわけです。
So once again we begin to read scripture and tell Satan, you know what, you're going to lose this battle. You're not going to win in the name of Jesus.
私たちは再び聖書を読み始めて、そしてサタンを叱責しました。サタンよ、お前たちはこの戦いに勝利することはできない。お前たちはもうすでに敗北したのだと。
Immediately her thumb went back into the trigger.
そしたらまたすぐにですね、彼女の手が震え出して、親指が引き金にかかりました。
And things got real active again.
また状況がですね悪くなったように見えたんです。
So I walked around and got in front of her so I could look her in the face.
私はそこからまた別の場所に移ってですね、彼女の正面に立って彼女の正面顔をですね正面から見据えました。
And Al was reading scripture and singing and praying.
その間主人は聖書を読み祈りこの賛美歌を歌いました。
I looked her right in the face and I said, Jane, give me your hand.
私は彼女の顔をですね正面から見据えて、ジェイン、あなたの手を私のところに差し伸べなさいと言いました。
You could see in her eyes the battle.
彼女の目はですねもう戦っていることが分かりました。
It was a terrible struggle.
もう非常に激しい葛藤の中に彼女はいました。
Finally she pulled her thumb out of the trigger and
ついに彼女は指を引き金から離して私の前にですね手を差し出しました。
And I said, now give me your other hand in the name of Jesus.
イエスの名によって言います。もう一方の手も私の前に差し出しなさい。
Her hand pulled out and went back in the trigger.
そしたらまた彼女の指がですね、再び引き金にかかりました。
I bound and rebuked again. Al continued to pray.
私はまた悪霊を叱責し、アルさんは主人はずっとその間祈っていました。
Jane, give me your hand
そしてこう言いました。イエスの名によって言います。ジェイン、あなたの手を前に差し出しなさい。
Slowly she pulled it out and put her hand in my hand.
ゆっくりまたですね、親指を引き金から離して私の前に手を差し出しました。
She pulled her other hand out, put it in my hand.
もう一方の手も私の手にですねこうやって置きました。
Then I looked at her and I said, Jane, tell me I can remove the gun.
そして私はこう言いました。ジェイン、私がこの銃を 動かしても取り除いてもいいといういいですとあなたが言ってください。
She had to give me permission to remove that gun.
この銃を動かすのにそこから取り除けるのに彼女がですね私に許可を与えなければいけなかったんです。
She just shook and you could just see the battle.
彼女は震えていました。本当に戦っている様子が見えました。
And finally all she could do was nod her head slightly.
彼女がもうただできたことはですねゆっくりと頭をうなずかせるだけでした。
With that, I reached down and took the gun away.
それを許可と判断し私はすぐにですねこの銃に手を差し伸べてこれをその場から動かしました。
I gave it to Al and she fell into my arms, crying.
主人にその銃を渡したら途端に、ジェーンがですね私のところにこうやって寄りかかってきたんです。
She wept. I didn't want to do it. I didn't want to do it.
そして泣きながらこう言いました。私はこんなことやりたくなかったんです。こんなことやりたくなかったんですと。
And for 15 minutes, I held her while she just shook and wept.
15分間私は彼女ですねと抱き合っていました。ずっと彼女はその間震えていました。
After it was over, I looked at the gun and it had a shell in it. It's what we call a shell with a slug in it, which is a solid piece of lead, about that big.
Where?
In the
shell of the shotgun shell.
Shotgun shell.
Yeah, it's the ammunition.
So it would just blow a hole through.
Well, it would have cut her half in two. But the shell, you know, that goes in the gun.
The
ammunition, the bullet.
Mm-hmm.
It had a, in the end of the tip of it, it had a solid tip of lead in it.
It's the bullet.
It's part of the bullet.
But when it fires off, this is a solid piece of lead that goes like this. It would have cut her half in two.
そのことが終わってから後で調べてみるとですね、その銃の中に込められていた弾は先っぽがこの鉛のようになっていて、この散弾銃なんですけどね、それを撃ったら、ぼわっと、この、なんて言ったらいいですかね、あんまりよくわからないんですけども、この人をですね、バラバラにちぎってしまうようなものだったんです。
What we also found out was the safety. You know what the safety is on the gun? The safety on the gun was right behind the trigger.
そして、この後で見てみるとですね、引き金のすぐ後ろに安全装置がついていたんです。
The safety was turned on, was on where
it, そして安全装置がですね、オンになっていたんです。
And all the time we were talking and that demon, I shouldn't say demon, but her hand was fooling around there. The demon was trying to get the safety off the gun so she could pull the
trigger. そして私たちが彼女に説得しかかっているときはですね、説得しにかかっているときは彼女の指が、離れて状況が良くなったように見えたと言ってましたけれども、その間彼女はですね悪霊に、この操られてこの後ろにあるセーフティーいわゆる安全装置をですねオフにしようとしていたんです。
God prevented that from happening because she would have killed herself that day if the devil had had his way.
もし悪魔のですね思い通りになっていたとしたら安全装置が外されて彼女は自殺を行っていたことでしょう。彼女がそれをですね神様がそれがその自殺が起こるのを防いでくださったんです。
When we thought we were safe, we were in the greatest danger.
私たちが安全になってきたと思った時はより危険な状況になっていた時だったんです。
And the devil was playing that game.
そして悪魔がですねそのゲームをですね私たちにさせていたわけです。
I do want to tell you that we worked with this girl for quite a while after God gave her tremendous freedom and she was able toBegin to live a normal life.
その後彼女はですねもう奇跡的にこの自由の身となって、普通の通常のですね生活一般の生活を送ることができるようになりました。
This is again one of the symptoms of demonic harassment.
まあこの悪霊に悩まされた人の特徴症状の一つとしてこの自殺っていうことがですね挙げましたけれどもそういったことがですね人々の間に見られるわけです。特徴が
Now another symptom of demonic oppression that was obvious in this man in the Bible was he wanted to be naked.
このガダラの狂人からですね見て取れるもう一つの特徴症状というのは この裸になりたがるというものがあります。
So does today's world want to be naked.
今日の多くの人々がですね、この服を脱いで裸になろうとするわけです。悪霊に悩まされ、取り憑かれた結果。
We had a woman that, was troubled with, demonic spirits.
また別の悪霊に悩まされている女性がいまして。
She wanted to be free of most of them.
自分に取り付いている悪霊、ほとんどの悪霊からこの解放されたいと願っていたんですけれども。
But her husband had died, and, there was a spirit that would come and, sexually take care of her that would look like her husband.
ところが、彼女は夫に先立たれていまして、そして、その、ある悪霊がですね、夫にの姿をして彼女に現れていたんです。
When we finally, were in prayer after quite a long period of time, we realized that she was willing to get rid of the spirits that caused her torment, but she didn't really want to get rid of this spirit that manifested himself as her husband.
彼女は私たちとの祈りのセッションの中でですね、彼女を悩ましていたいろんな霊に立ち去ってほしいという願いを表明したんですけれども、この夫を装って現れるこの霊だけはですね、立ち去るように言うことをためらいました。
If you run into someone you're praying for,
let me finish. I'm sorry, I thought you were with me. And so what happened? Oh, are you going to go on with that one? I'm sorry. And so what happened is that this lady. Well, go ahead and finish what you're going to say then.
めったにないですけど、ちょっと呼吸が合わなくなってますね。
The lady did not want to go and change her way of life, and therefore the enemy had the right to come back and totally take her over.
その例に関して彼女はこの生活を変えようという意思がなかったので、悪霊がですね、法的権利をまだ彼女に対して持っているという状況だったわけです。
And about a year later, she was found running down the street, ripping her clothes off, absolutely naked, and they have committed her into the psych unit. And
それから1年、私たちはまあ彼女を結果的に助けることができなかったんですね。それから1年経って彼女はとうとう、この町をですね、服を全部引きちぎって裸になって走り回っていたそうです。それで警察に捕まって、いわゆる精神病の施設に入れられてしまいました。
So if you're praying for someone that wants to hang on to some things, you might as well stop the prayer service because God cannot free them if they want to keep those things.
もし祈ってですね、助けてあげようという人がある人を助けたくて一緒に祈っているときに、その人が何かある領域に関してこの解放されることを望んでいないということが分かったら、その祈りのセッションはやめるべきです。なぜならその人をもうこれ以上助けることはできなくなるからです。
Another manifestation of demonic oppression with this fellow in the Bible was he cut himself with stones, self-mutilation, which is what many people do nowadays with body piercing and tattoos.
このガダラの狂人のですね、またもう一つの特徴、症状というのが、医師で彼は体を傷つけていました。自らを切ってしまう、切って傷つける。ものがあり、今日はですね、人々が、多くの人々が体を、なんていうんですかね、ピアスってわかります？あっちこっちに、耳とかだけじゃないですよ、あっちこっちにこのなんか刺すものを入れたり、あるいは、入れ墨をしたり、これも体を傷つけるものなんですね。そういったものに悪霊の影響が見られます。
There was a Christian group of young people in Canada that were holding a seminar there.
カナダであるクリスチャンの団体がそこでセミナーをしていました。
They were wearing T-shirts that I feel was an abomination to God.
彼らはですね、ある T シャツをみんな全員同じような T シャツを着ていました。私にとってはもう神様に対する冒涜以外の何物でもありません。
On the front of the T-shirt it said, I was saved by body piercing.
この T シャツの前の方にはですね、私はピアスによって救われたって書いてあるんです。
On the back of the T-shirt, it showed Jesus Christ hanging on the cross.
背中の方にはですね、T シャツの背中の方にはイエス様が十字架にかかっている貼り付けの絵が描かれている。
People get into body piercing and tattooing things on themselves, folks. That is a symptom of demonic oppression.
You guys say those people are full of piercing.
I said when people, anyone, yeah, okay. gets into body piercing and tattoos, they are demonstrating or manifesting symptoms of demonic influence.
このピアスとかをやったり、そして、入れ墨をしたりする人たちはですね、必ずこの悪霊の影響を受けています。
This man in the Bible was into self-mutilation. That's what it is.
自らを傷つけるこのガダラの狂人がそうであったように。
Now we want to share a few symptoms of demonic oppression that we have seen. I know we've shared some testimonies, but I want to share some more things we have seen. We'll try to hurry so we can get you out at 4:30.
私たちが実際にですね目撃したことのあるあまたいくつかの、悪魔の影響を受けたこの症状を紹介したいと思うんですが
Probably one of the most frequent demonic harassments that we have, oppression, are people who struggle with doubt.
もっと高い頻度でですね人々に悪魔が吹き込むものの一つにですね、この鬱ですね、この鬱というのがあります。
Doubt about the word of God.
神の言葉を疑う。
Doubt that God can do something for them.
神様が彼らのために大いなることをしてくださるということをですね、疑う。
They'll do it for somebody else, God will, but oh, I'm too evil. God can't do it for me.
他の人のために神様なさるだろうけれども、私はもうどうしようもない状態なので、神様はできないだろう。
It's one of the things that works against us ruthlessly for people that we pray for.
これはですね、私たちが祈りをしてあげる人々をもう最もですね、むごたらしく困らせるこの要素の一つであります。
As soon as they doubt, it's like God has to back off.
彼らが疑った瞬間、神様はその場からですね。交代しなければいけなくなってしまうんです。
What the slide says is it shows that Satan here is planting doubt in Eve's mind.
この絵で示しているように、サタンがですね、エヴァの心に疑いを吹き込もうとしています。
He says, "Is it true that God has said, 'Thou shalt not eat of any tree of the garden?'"
こう言っています。神は園にあるどの木からも取って食べるなと本当に言われたのですか？
The question is, did God really say that?
そしてこう言いました。神様は本当にそういうことを言われたのですか？
And she begins to doubt and wonder, did God really do that?
その結果、エヴァはですね、神様が本当に言われたのだろうかと疑い始めたんです。
And like Al said, one of the things most difficult to deal with is after somebody has been prayed for andthe Lord has done something for them, the devil will put doubt saying, oh, that didn't really happen.
最も困った状況はですね、私たちが誰かと一緒に祈って、その人が劇的な解放を経験し、したにもかかわらずですね、その人がしばらくしてから、あれは本当のことではなかったんだと疑うようになる時であります。
You see, doubt is the thing that brought us down in the garden, and it is one of the tools that you have to fight against for yourself and for others.
この疑いというのはもうエデンのその罪が入ってきた最初の最初に持ち込まれてきたものであり、私たちはですね、この悪の霊との戦いにおいて、必ずもう絶対にですね、この疑いの霊に勝利しなければいけません。どんなことをしてでも。
Either this is truth or it isn't.
結局はですね、この聖書に書かれていることが真実か、そうでないかということであります。
And people who will not choose to believe that Christ did it for them are doubting. There is much a saying that God is a liar, because in the Word God says, "I did this for you."
神様が私があなたたちのためにこれをしてあげるとしてあげたと言っておられるのですから神様が彼らのためにそういった大いなる技をしてくれたことをですね疑うように選ぶ人たちは
See, Satan was even arrogant enough to try to get Christ in the wilderness to doubt. He said, if you are the Son of God.
そのサタンのですね、思うままに罠にはまってしまうわけです。Can you repeat you?
Satan was
so arrogant that even he went to Christ in the garden and said, if you are the Son of God.
サタンはですね、非常に高ぶっているものだったので、イエス様のところにまでですね、大胆に疑いを吹き込もうとしたんです。もしあなたが神の子であるならばと言って。
Probably the greatest failure we have is because people doubt the experience God just took them through.
そしてもう一番のですね、顕著な失敗例の要因は、その神様から解放されてた人たちが疑う時であります。本当に神様がその大いなる技をしてくださったということを。
And I want to tell you, when you leave this place, the devil's going to start planting doubt in your mind.
そして必ず皆さんがですね、この場所を去って行かれるときに疑いを吹き込もうとすることでしょう。
He's going to say, all those tea people, all they could think about were demons.
アメリカから来たマーティンって人たちはですね、もう悪霊の話ばっかりしてたなと思わせようとします。
That's for somebody else. I don't need to do that.
悪霊の話はですね、他の人に当てはまることになった。当てはまることであって私には関係ないと。
Folks, we've got to see that Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and it's all right here.
皆さん覚えてください。イエス・キリストが道であり、真理であり、命なのであります。その道がですね、命に至る道が聖書に示されているんです。
But we also need to understand the tricks of Satan so we can be overcomers.
そして勝利者となるためにですね、サタンの用いる様々なトリック、巧妙な技をですね、私たち理解しなければいけないんです。
Rebellion and defiance is something that we see quite often.
次の要素が反逆と反抗。たびたび見られますね、悪霊の影響を受けている人たちの間に。
It's certainly a demonic influence.
そして間違いなく悪霊の影響によるものであります。
Strife in the home.
家庭内におけるいさかい、騒動。
It's definitely an area where the devil is very, very busy, and you can generally see.
サタンはですね、そのような家庭内の問題を引き起こすことを好んでやります。そしてそれが頻繁に見られるわけですね、現在。
His favorite place to work is in the home and to tear up the home.
サタンが好んで破壊の働きをするところは家庭内であります。
Verbal and physical abuse.
それから言葉でのそれから肉体的な虐待というものがあります。
We often see this as a result of people calling us and their problems that they're having. They are suffering from a lot of verbal abuse, physical abuse. The people that are doing the abusing have demonic forces talking through them.
多くの私たちに相談してくる多くの人たちがこの言葉でのあるいは暴力でのですね虐待を受けていると言って訴えてきます。もう明らかにですねそれを虐待を超えている人たちは悪魔に操られているわけです。
We always think about men doing all the abusing and the beating up.
大概男がですね女性をぶん殴る、口汚く罵ると考えがちですよね。
But we have men call us and their wives.Are physically abusing them.
しかし男の人たちからも電話が来ることがあるんですよ。奥さんに、ボコボコ殴られるからといって。
I guess we call that women's lib.
ウーマンリブのその慣れの果てではないでしょうか。
That's demonic too.
We were praying for a lady one time.
ある女性のために祈っている時でありました。
Her husband was sitting in the chair next to us.
彼女の夫がですね私たちの隣の椅子に座っていました。
And part of what we were praying about was this the devil was trying to destroy their home, but there was always a tension between the husband and wife.
悪魔が明らかにこの家庭を破壊しようと働いているのが見えたんですけれども、特にこの夫と妻の間に何らかの緊張状態があるのが見て取れました。
While we were praying for her,
彼女のために祈っている間に、
all of a sudden she jumped up.
突然彼女はですね、ピョッと飛び上がって、
with superhuman strength she grabbed her husband up and
超人的な力でもって、この夫をですね、捕まえて、 床に叩きつけたんです。
And they began to tussle.
それから二人のですね、格闘が始まりました。
We had to try to explain to the husband that was not his wife that just did that. That was the spirit that took her over.
これは彼女じゃなくて悪霊がやってるんだよと夫に言って聞かせたんですけれども。
They did get some freedom.
They did get some freedom.
その後ですね、彼らはまあこの解放されました。
How about uncontrollable jealousy? We have seen this. Oh, it's a terrible thing when people have jealousy that's totally out of control.
他にはですね、この抑制の効かない、もうコントロールの効かない嫉妬、妬みというものがあります。もうこういうのも、こういうアリさんもですね、もう何度も目撃してきました。
You remember the man I told you about that would come home and check in the refrigerator to see where the tofu was sitting in the right place or not?
このある男性がですね、自分の家の冷蔵庫を開けて自分の、思っている場所に思っているものがなかったら、切れまくった人の話しましたよね。
This man also had a problem with uncontrolled jealousy.
その男性もまたですね、この抑制の効かない妬みという問題を抱えていました。
Uncontrollable temper, rages.
それから抑制の効かないこの、まあ、なんて言いますか、結局は癇癪ですね。
Have you ever seen a little child throw himself on the floor and just screaming and hollering?
小さい子供がこのもう怒り狂ってですね、床にバタバタバタバタ泣き叫んでるの見たことありますか
？Folks, we need to understand that there may be a spirit there of anger that's in that child.
怒りの霊がその子にですね、そういったことをさせているっていうことを。かもしれないということを理解する必要があります。
So you need to do spiritual warfare, before you even try to take control of that child.
そういう場に出くわしたときは、霊の戦いの祈りをして、この子供がですね、落ち着くように、させる必要があります。
The devil even attacks people physically.
悪霊はまた人々をですね、肉体的に攻撃することもあります。病を引き起こすわけですね。
The reason that we're even in this ministry is because of my mother coming under physical attacks, as I mentioned earlier, that were demonically induced.
前にも言ったと思うんですけれども、私たちがこの伝道の働きでですね、献身することに献身するきっかけになったのは、私の母が、この悪魔の攻撃による肉体的病に苦しんでいたからでした。
We don't want you to go away from here saying that we believe that everything physical is demonic.
誤解してほしくないんです。ここから別のとこ行ってですね、マーティンさんたちは、すべての肉体の病は悪霊の攻撃によるものだと言っていると言ってほしくないんですね。そうではありません。
But I'm going to tell you, anytime we have a physical problem, the first thing we do is go pray about it before we go to the doctor. And we say, if Satan, you have your hand in it, you go.
しかし、私たちが何か肉体的な問題をですね、抱えたときは必ずこう祈ります。まず祈ります。病院に行く前に。そして、こう言います。もし、悪魔がこの問題に関わっているのであれば、イエスの名によって出て行きなさい。
Interestingly enough, many times the problem goes away.
多くの場合、その問題がですね、消えていく経験をしました。
And remember on Sabbath, that's a real good time for the devil to attack.
そして前にも言いましたように、特に安息日ですね、悪魔はこのような肉体的攻撃を仕掛けてきます。
There was an elder of a church that had would every Sabbath have a headache.
毎週安息日になるとひどい頭痛を抱えてしまうですね。そういった長老さんがいました。
And the only way he could get rid of that headache,
彼がこの頭痛から解放される唯一の方法は、
was that between Sabbath school and church, he would have to either run home or go to a restaurant.
安息日学校と礼拝の間にですね、家に帰るか、またレストランに行って、
and get a cup of coffee.
一杯のコーヒーを飲むことだったんです。
And when he drank the coffee, the headache would go away.
コーヒーを飲んだ途端に頭痛は消えてしまいました。
Every Sabbath he would get this headache and he would have to run home.
毎週安息日にこのひどい頭痛に襲われたので、彼は安息日学校が終わったらすぐに家に帰るかレストランに行ってですね、コーヒーを飲んだんです。
The devil had him two ways.
two ways.
Yeah, two different ways the devil was getting a hold of him.
2つの方法でですね、悪魔はこの男性を捕らえていました。
He had him drinking coffee or caffeine, which he shouldn't have been drinking.
まずこのコーヒーにがんじがらめにさせる、このカフェイン飲料ですね。これは飲むべきではありません。
And he had him breaking the Sabbath because many times he had to go to a restaurant to get it.
そして彼はこの安息日を破らなければいけなかったんですね。レストランに行ってコーヒーを買って飲む。
Hostility to the Bible.
もう一つの別の特徴にですね、聖書に対する敵対心というものがあります。
There have been times when people will take the Bible and rip all the pages out of it and just rip it up.
お祈りの時にですね、セッションの時に聖書を開けて読もうとしたら、すぐ聖書に飛びかかってきてこの聖書を引きちぎってしまう人がいます。
In this testimony we just shared about Jane with the gun.
このガンでですね、銃で自殺をしようとしたジェーンの話をしましたけれども。
She had a real hostility to the Bible, which was demonic.
彼女もまた聖書に対して敵対心をあらわにしている時がありました。もう明らかに悪魔の影響によるものです。
Inability to pray.
それからもう一つの特徴、祈りができなくなる。
This may happen either they can't get the words out, literally stopping the voice from being able to be spoken.
声帯がですね、この締め付けられて本当に肉体的にこの祈りを声に出して言えなくなる場合もありますし、
Or as they try to pray, they get so confused they can't say a word.
あるいは祈りをしようとした時に、祈りの言葉を発しようとした時にも頭が混乱してしまって、もどんな言葉を発していいかわからなくなってしまうということもあるわけです。
Somewhere around 1990, we were at a camp meeting in Arkansas.
1990年頃だったと思うんですけれども、アーカンソー州のキャンプミーティングに参加しました。
At the end of one of the meetings, a husband came and said, a man came and said, my wife cannot pray. Every time we get in a prayer service, prayer session, she can't pray.
ある集会が終わって男の人が私たちに相談に来ました。私の妻は、この祈りの祈祷会とかそういったところで祈りをすることができなくなっているんです。
He said, she would like for you to pray for her.
皆さんに祈っていただきたいと彼女が願っています。
Because she physically could not open her mouth to pray when it was time to pray.
祈ろうとする時になると彼女はですね、本当に口が開かなくなってしまったんです。
This all just happened in a few minutes. We went over and knelt down and started having prayer for her.
そこで私たちは彼女のところに行って一緒にひざまずいて祈り始めたところ、
All of a sudden, she lifted her head up like this, and the most unearthly scream came out of her mouth.
突然彼女はですね、頭を上の方に向けて、そしてとんでもない恐ろしいですね、叫び声を上げました。
Isn't it interesting that after that happened, she could pray from that? There was a demon that was keeping her from praying.
その後、彼女は祈ることができるようになったんです。それまで彼女はですね、その時彼女はこの彼女を祈りを妨げていた悪霊の力から解放されたんですね。
Another demonic influence is compulsive lying.
悪霊の影響を受けている、もう一つの特徴に、この衝動的な嘘をつくというものがあります。衝動的に嘘をつく。
The Bible says in John 8:44, it says the devil is a liar and the father of it.
ヨハネ8章の44節に悪魔は偽り者である、その父であると書かれています。
That's a very common thing we run into is lying.
この嘘をつく人、悪魔に影響されてですね、嘘をつく人に出会うのも珍しいことではありません。
Bad language.
それから暴言を吐くというのもあります。
People who can't seem to stop swearing or every other word out of their mouth is a swear word or blasphemous word.
そして口から言葉を発するとですね、もう口汚い罵りの言葉しか出てこないわけです。
This is the enemy.
これも敵に影響されてしまった結果であります。
We have had situations where somebody is in their 60s, 70s, 80s years old and they now have Alzheimer's or senile dementia.
この社会問題になっていますね。この60歳、70歳ぐらいになると男性がですね、アルツハイマー病になってしまうことがあります。
Sweet little lady who had been a Christian all of her life.
まあ、男性だけじゃなくて女性もですかね、もう一生ずっとクリスチャンで本当に優しい女性だった人が
Never said a bad word in all of her life.
一生こんな口汚く罵るっていうことなんかしたことになったなかった人が
And now her mind is compromised with the Alzheimer's disease.
アルツハイマー病になっても頭が混乱してしまった時にですね
And she swears like a sailor.
この不眠中のように汚い言葉を発していたんです。
And family is just they can't believe where did she learn this word?
不眠中に失礼ですね。でもちょっと乱暴でしょ言葉がね、海の男っていうのは。
Come to find out, the enemy takes a compromised mind when a person can't make choices.
その人がですね、本当に頭が混乱して病のために。この物事を判断することができない選択することができないときに悪霊の影響を受けることがあるんです
And we'll speak right through that mind.
そしてその心にですね汚い言葉を吹き入れて語るように仕向けるわけです
We have found if you will pray spiritual warfare prayers when those kinds of things happen
また私たちが霊の戦いをの祈りをですね人のために捧げるときに誰かに口汚く罵られるという状況に出くわすことがあると思いますしかし祈りの霊の戦いの祈りを続けていくうちにその人はですねきっと、落ち着きを取り戻すことでしょう
Now, we're talking about back and forth about different kinds of praying
talking about back and
forth well, One time we're talking about praying for somebody else, and another time we're fighting the battle for ourselves.
この祈りの時にですね、人のために祈る、鳥なしの祈り、また自分自身のために祈る祈り、そういったことについて話してきましたよね。
In this case, for somebody like that, you would be fighting the battle for them because they can't.
この暴言を吐いている人がいたらですね、その人のために霊の戦いの祈りをしてあげましょう。その人本人はですね、正しい判断をすることができないわけです。その時は。
Then we have critical spirit.
次の特徴が批判的な精神というものがあります。
You ever run into people that didn't make any difference what you talked about or what you showed them in books, they always had something to be critical about.
こういう人に出くわしたことありますか？見たことありますか？もう何を持ってきてもですね、どういうことを聞いても必ず批判するっていう人。
Now we're not saying that these people are possessed.
こういう人たちが悪霊に取り憑かれていると言っているわけではありませんよ。
In fact, in this whole list, they may not be possessed.
ここのリストに挙げた、特徴を帯びている人がみんな悪霊に取り憑かれていると言っているわけではありません。
But they are being influenced by evil spirits.
悪の霊に影響されているんです。
And if they don't understand it, they go with it.
そのことを理解しないならば悪霊がですね、ずっと影響し続けるわけです。
Now we have fear and panic attacks. Now we have shared several testimonies on fear and panic attacks.
もうすでに何度か証しをしたと思うんですけども、この恐怖心あるいはパニックによる発作、そういった特徴もあります。
And so we're not going to go into any detail there, but you can see fear comes directly from the devil. It does not come from God.
何度も示したと思うんですけれども、恐怖心というのは決して神様から来るものではありません。悪霊によって吹き込まれるものであります。
We have people come to us and tell us they have a problem with nightmares or bad dreams at night.
また、夜にですね、悪い夢、悪夢に悩まされる、うなされるという人も多く私たちのところに相談しに来ます。
Terrible, violent dreams.
本当にもうむごたらしいですね、暴力的な夢を見たりするというんです。
Now, sometimes it's the devil taking advantage of what these people have put in their minds.
They've been taking advantage
of the fact that they have watched bad movies, violent movies or something, and he's taking advantage of that.
なんか暴力的な映画、テレビを見たことによってですね、その人に映像がインプットされますよね。そういったものにを利用して悪魔がこの悪夢を見させるということがあるんです。
So there are times when they have to stop doing that.I should say they always have to stop doing that.
まず私たちはそういった映像ですね、情報を取り入れないようにすること。
Then ask God to break the right the devil had to give them nightmares because of what they put in their minds.
そしてそういった良からぬですね情報を私たちの心に入れてしまったがゆえに悪魔に与えてしまった法的権利を神様に崩していただくように祈り求めることです。
We had one man call us who had to be apart from his wife for several months because of a work situation.
ある男性から電話がありまして、その人は、まあ、仕事の理由で数ヶ月奥さんに会っていませんでした。
And after being away about a month, he began to have some sexual dreams that he didn't want to be having.
奥さんとから離れてですね、まあ、出張に行ったんでしょうね。1ヶ月ぐらいして彼は自分でももう全く思いもしなかったこの性的な夢を見るようになってしまいました。
He was very, very distressed because he didn't want to be dreaming those kind of dreams.
そういった夢を見たくなかったんですけども、見てしまう。その結果、彼は非常にもうがっかりしてですね、落ち込んでしまいました。
So we told him that before he went to bed that next night,
そこで私たちはこのように彼に、勧告しました。
That he would
次の晩、次、今晩、あなたがこの眠りにつく前に、
That he should ask God to give him the ability to even rebuke in his dreams.
神様に祈り求めてください。夢の中であってもそういう悪い夢が出てきたら、悪霊を叱責することができるようにしてくださいと。
He said, "Can you do that?"
彼こう言うんです。そんなことってできるんですか
？Sure you can.
もちろんできますとも。
So he called us 2 weeks later.
それから2週間後にまた彼から連絡がありました。
He was just ecstatic.
Thrilled, excited, wonderful. 興奮していたんです。嬉しそうでした。
He said, "You won't believe it."
もう信じられないことが起こりましたよというわけです。
I prayed and asked God to give me the ability to rebuke when those dreams started.
こういった夢がまた起こってきたら、悪霊を叱責することができるようにしてくださいと祈りました。
And right in the beginning of that dream, when the sexual things were starting,
このよからぬ性的な夢が始まったその時に
I rebuked and the devil stopped and the dream stopped.
叱責するとその夢が止むんです。
I never had another problem with it.
それから後同じような夢に悩まされることはありませんでしたというわけです。
It works.
効果があるんですよ。
And of course we have talked about, we've shared testimonies about depression and hopelessness.
うつ病とかこの絶望感についてもお話したはずです。
The devil likes to drive people to despair, and then the next step is suicide through depression and hopelessness.
サタンは好んで人々を絶望させようとし、その結果自殺に追いやろうとします。
The other thing sometimes they will do is they will hear voices or they will sense that there's a presence in the room.
もう一つの特徴、症状にですね、この声が聞こえてきたり、あるいは部屋にですね、悪霊の存在を感じるようになってしまうことがあります。
The little boy that was rocking the bed.
このベイビーベッドを揺らしていた赤ん坊の話を覚えてますでしょうか。
If children come into you and they're frightened, they say there's something in the bedroom and you walk in and you don't see anything.
子供がですね、夜皆さんの部屋にやってきて、何か怖いものが部屋にいるって怯えて言うときに、子供部屋に行って何ももちろんいないわけですけれども、
Don't reprimand the children. Go in and pray because something's there troubling that child most likely.
Don't
tell the child, oh, just go back to bed. You don't see anything.
その時ですね、ただ子供たち、もうしょうがないね、帰って寝なさいとは言わないでください。なぜなら本当に何かこの子供たちが見たかもしれないからです。
Another area.
そういう時はですね、その部屋で悪霊を叱責する祈り、霊の戦いの祈りをしてください。子供たちを寝かしつける前に。
Another area I think of great demonic influence is premarital sexual activity that goes on.
またこの悪霊の影響を受けているその結果の一つとしてですね、この巷にはびこっているものの一つに、婚前交渉というものがあります。
Then we have the absence of discipline of children in the home.
それから家庭内におけるしつけ、なんて言ったらいいですかね、しつけがないということ。
I believe the devil tells parents, "Oh, I better not do that. That I just talk to the boy and just talk to the kid."
多くの両親がですね、そんな子供に手をかけてしつけるなんて すべきではないですよ。私は子供にただもう言って聞かせるだけでいいんですよという人、親がいます。それから恨み、つらみ、また許せない思い、苦々しい思いについてはですね、もうすでに取り上げました、昨晩。
And of course, unfaithfulness between husbands and wives to each other.
それから夫と妻のですね、両者のこの不定、なんていうんですかね、ミサを保たないということですね。
That's one of the devil's most favorite things to do.
これも悪魔が好んで結婚関係を崩しにかかってですね、用いる手であります。
And as we've been talking about the inherited and cultivated tendencies.As well as the transfer, those things as you start seeing them in family members, friends, or in your own life, you need to think twice about whether maybe there is some demonic influence.
また好ましくないこの先天的あるいは後天的な性質、そういった性質を帯びている自分であれ家族の人であれですね、目に留まったらこれが悪霊の影響によるものではないかということですね、考慮してそのための霊的戦いをする必要があります。
イエス様は私たちを泥の中から救ってくださったのですね。イエス様
は私たちを泥の中から罪のどん底から引き上げて救い出すためにイエス様はおいでになりましたね。
Jesus came to set the captive free.
イエス様は虜を解放するために、自由にするために来られたのです。
What a God we have. Praise the Lord. Would you say amen to that?
この私たちに勝利を与えてくださる神様、なんと素晴らしいお方でありましょう。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, we come before you at the end of this meeting in the name of Jesus.
天の父様、イエス様の名によって再びあなたの御前に参ります。
Thank you for helping us understand how the many ways that the devil can try to get to us.
サタンが様々な方法を通して私たちを捉えようとするということについての学びを感謝いたします。
But I thank you more than anything else that you have helped us see how Jesus Christ can free us from all of these things.
イエス様がこれらのサタンの罠から私たちを解放してくださるということを、学ばせてくださったことを感謝いたします。
Bless us, Father, the rest of the day in Jesus' name.
どうかこれらの時間もあなたが共にいて一人一人守ってください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。